ここまで分かっていただけましたかね。皆さん安心したいんです。ね、心にほらコップがあったとしたらですよ、この心のコップがあったとしたら、このコップの中にね、皆さんからの愛情をね注いでいただいていっぱいにしたいんです。ね、これが私の心だとします。これをいっぱいにするにはどうしたらいいんですか。ほら、これをいっぱいにしてください。これをどうしたらいっぱいにできるか。
いっぱい水入れればいっぱいにな
る。いっぱい水だって皆さんから入れてもらわなくちゃいけないんですよ。
奪い合うからね
皆さんからやっぱり入れてもらうためにはやっぱり頑張らなくちゃダメだよ ね。
お願いします。
よし、もう頑張ってね、みんなのためにみんなが喜ぶようなことを一生懸命頑張ってね、施しをみんなに一生懸命やっていけばこれがいっぱいになる。ならないんですか。これをやるとね、この中のね水がねどんどん減っていくんですよ。で頑張るとね、頑張れば頑張るほどね、この中の水がカラカラになっていくんです。
それをやってるの。
そう、この中の水をいっぱいにしたい、うん、ね、この中のコップの中の水をいっぱいにしたい。
ここの中の、
そう、心の中のコップがあるんです。心の中のコップがあってね、ここにね皆さんからの愛情を注いでもらっていっぱいにしたい、ね、いっぱいにしたい。そのためにはどうしたらいいのか、ね、やっぱり施しをしないとダメじゃないですかね。一生懸命皆さんにほら、ね、認めてください、ね、認めてください、認めてください、ね、認めてね、ね、やっぱりギブアンドテイクっていうのが必要ですよね。
ますますかっこいいな。
この前ギブアンドテイクの恐ろしさは何があるかというとね、そう、自分ギブアンドテイクっていうのは10施したら10返してほしいってところなんですよ。ギブアンドテイクだから、ね、例えばこの中に半分入ってました、
なくなる
し、あれ？いや、なくなるよ、まあ、ギブアンドテイクで10出して10返してもらって、はい、半分、あれ？いっぱいにならない、もう一回10施しますから10返してもらって、あれ？
20いかなきゃ
だ。そう、だからギブアンドテイクでいっぱいにするためには私は10施しますから20返してください。
そうしないとならんし、20、80だから
。そんな人います？10施したら20返してくれるような人
ないわね。
普通ね10出しても3しか返ってこないとかね。
そうだね、
半返しだもんね。
10出したら5。そう、どんなに頑張ってもいっぱいにならないじゃないですか。
どうしたらいいの。
これいっぱいにしてみてください。これいっぱいになったらね、もう心が満たされるんです、幸せに、ね、この心のコップをいっぱいにしてみてください。
じゃ心しかない、人からもら
うて、どうやったらいっぱいになるかなんです、うん、どうやったらいっぱいになるか考えてみてください。どうしたらいっぱいになるか、
で働くわけ
いいですか。
分からん、私、
ね、今までやってきた方法は、うん、ギブアンドテイクなんです。
こんなに難しいでしょうね。
ギブアンドテイクっていうのは何かっていうとね、与えなければもらうことはできないという発想なんです。そういう発想だったでしょ、うん、この心の器をいっぱいにしたい、まず私が身を切ってこの中にあるものを与えなくちゃもらえない、10与えたら10返してもらいたいですよね。まだこれがまだ余裕があるときはいいですよ。余裕があるときはね、10上げて5、これでいいね。いつかみんなね私の恩を感じてね、たくさん返してくれるときが来るだろうと思ってね、一生懸命上げ続けていくと。ところがこう枯渇してきたらどうしますか。
前にあげたの返して、
そう、返してほしいよね。あんなにやってあげたんだから、あんなにあんなにって言ってる人いません。あんなにこんなにしてあげたのにね、え
そういう人
いるでしょ。
いる、
あんなにしてやったのに、
そうあんなにしてやったのにこんなことってないじゃないのと、
もらったことないって親子は。
そうそうそうそうそう。物が欲しいわけない
し、ほら
愛情が欲しい。だからみんな愛情が欲しい。ね、愛情が欲しい、ね、ここにある水をいっぱいにさせたいんです、ね、いっぱいにさせたいんです。だから私は頑張って皆さんにここにあるものを使ってね、ガソリンを使って、ね、ここにある心の豊かさを使って皆さんに施しをしました。あーこれでね、ここにあるものがね、今まで半分だったのが4分の1になっちゃった。
それまた増やさない
で、4分の1なんだけど、こんなに施しをしたからね、待ってれば返ってくるよね。皆さん返してくれないんですか。返してよね、半分も使ってやったんだよ。
外へ押し出したから、やがてま
そうそうそうそう、こうやったんだから、
やがて戻ってくる、
こうやったんだから、こうやったんだよね。皆さん返して、返して、返して。もうじゃあ言わないどこまた施す、待てば帰ってくる、
ってないから
分かんない、待てば帰ってくる、
ね、やってもらってないから分かんない
このね、ね、今皆さん聞いてたでしょ、丸いお風呂があって、
うん、
丸いお風呂があって、うん、そして前に施すと、うん、回り回って自分のところにやってくると、うん、ねえ、うん、5つのリンゴがあって、ね、5つのリンゴがあって、ね、でこれ3つをこう、ね、人にあげると2つになってしまう、そう思うかもしれないけど、この 3つの、ね、リンゴの功徳が何倍にもなって返ってくるんだと。これで聞いてこなかったですか。
当たる相手だね。
さあ何が問題なんでしょう。
何問題だろうね、
うん、では丸いお風呂があって一生懸命与え続けてきました、うん、与え続けてきた結果ね、うん、いっぱいになりました。一生懸命人のためにね、人に気を使って気を使ってきたっていうことは与えてきたってことじゃないですか、うん、勝手に、あ、勝手に与えてたからいけなかったんだ。やっぱりじゃあ相手を考えて返してくれそうな人にこうやって
そんなバカなことないよね。
そんなこと
あれそういう教えでしたっけ、こうやってこうやって押し出せば返ってくるんでしょ。
そう聞いたわね、
真理はね、返ってくることになって、
これはね、宗教詐欺の人が言う言葉なんです。
え、そんな詐欺？
その水いっぱいするのかい？
これね、
与えれば戻ってくる。
そう。
与えれば。
それはね、私が例えば宗教の教祖だとしてね、うん、皆さんにね、与えてほしいんです、私に。
うん
うんうん、ね。あなたも豊かになりますよ、
くど
くになりますよ、豊かになりますよ、豊かになりますよ、うん、豊かになりますよ、豊かになりますよっていう風に一生懸命触れ回ってかき集めるための言葉なんです。
診断会に行っては豊かになれんかった
ね。はい。何が間違ってたかなんです。
下手だけど。下手だけど。
そう、下手だけなんです。どうしたら増やせるかなんです。
そうね、
どうしたらこの心のコップをいっぱいにさせることができるんです
か。問題です。
そう、今まではギブアンドテイクなんですよ、うん、与えないといただけないと思ってた、うん、そうでしょ、与えないといただけない、だから最初に与えればやがて返ってくると、うん、こういう発想なんです。仏教はそうじゃないんです。このコップをいっぱいにさせるにはどうしたらいいんですか。
仏の
教えを信じて何をしたらいいんですか。何をしたらこれがいっぱいになるんですか。この心の器の中にね、 安心感をいっぱいに満たしたいんです。
わからないね、どうしたらいいんだろう。
相手に伏せの心が起きるようにどうしたらいいんですか。これやっぱりギブアンドテイク。与える、まず与えなくちゃいけないですか。これはどうしたらいっぱいにできますか。
知らず知らずのうちにいっぱいになる。
いや、知らず知らずのうちにいっぱいになってないから。
人がいっぱいなってるとかないけ
ん。
どうしたらこのね、コップをいっぱいにさせることができますか。難しいですか、これをいっぱいにさせるための方法。
いっぱいにしたら誰のもの、先生のもの。
うん、いっぱいにしたら私のものになります。はい、私のものにな
る。ないでしょ、なかなかみんなわからんもん。
これ私のもの、私の心の泉とです、ね、これ私の心を豊かにするためにはどうしたらいいかなんです。
わからないからいっぱい頼む。
人からもらわない
と、もちろん人からはね、ここにいるね、4人の人からもらわないといけないとします。
供養をもらう。
どうしたらこう、供養ってことはやっぱりギブアンドテイクと。与えなくちゃいけないと。どうしたらいっぱいになります。
全然わからん。どうしたらいいんだろう。本当にこんなに問題あるとは夢にも思わなかった。不可思議でいっぱいにならなきゃダメでしょ。
どう、いやいや、不可思議じゃなくて、これを現実的にいっぱいにしてしたい。
心が豊かになる方法はってことだよね。
そう、心が豊かになるためにはどうしたらいいのかってことです。どうしたらいっぱいになるかなんです。
満足できればいいんですよ。
満足でいっぱいになる。
いや、満足じゃないですよ。満足と安心感は違います。満足感と安心感は違うんです。安心感が欲しいんです。安心感を得るために今まではギブアンドテイクをしていたんです。与えないともらえないという発想だったの、ね、どうしたらもらえるか、どうしたらもらえるのか。
どうしたらもらえない、もらえないと困るんだもんね。
そうそうそう。
わからん。
与えなくてももらえる方法って何だっちゅうこと
だ。お、いい発想ですね。与えないともらえないと思ってるんですよ、今まで。
今まで
は。でもこれを一般にさせるためには当然のごとく与えなくてい
っぱいになる、
もらえないといけないんですよ。そう、与えなくてもらえないといけないんです。もらわないと、これ私は何も与えないんだけど皆さんから入れていただければこれがいっぱいになるんです、うん、ね、そうでしょ、ね、簡単なことでしょ。
それが簡単、一番難しい、
ね、皆さんに私は何も、ね、提供するものはないとしても皆さんから入れていただければね、入れていただければこれがいっぱいになるでしょ。
何を入れるかが問題です
。いや、何って安心感ですから認めてもらえばいいです。
心を入れればいいしたら
感謝の心。
感謝って何も与えてないのに感謝なんてしてもらえないですよ。
いや、反省してるから。
そう、ギブアンドテイクじゃん。やっぱり与えないともらえないと。
そうだ、黙って立てたらではね、反省にならんもんね。
ダメ、ギブアップ。
ギブアップですか。ギブアンドテイクじゃなくてギブアップ。ギブアップ。わかります？
間違ってもいいから言っても。
そうそうそう、間違ってもいいから。どうしたらいいんですか。
ギブアンドテイクの図式はあれだね。
もし
背伸びするから足りないだけ。
どうしたらいいんですか。どうしたら与えなくてももらえるんですか。
自分だけの満足じゃなくて、やっぱりもらう、もらう。
どうしたら与えなくてもらえるんですか。あれ、そんな難しいですかね。
難しいよ。
与えなくてもらえる方法。ギブアンドテイクじゃない方法、与えなくてもらえる方法。
そんないいことないよね。与えなくてもらえる。
やってきたことない。
やったことないから分かんない。これは簡単なことなんですよ。
どこが簡単なの？
はい。
どこが簡単なの？
簡単なんですよ。くださいって言います。
甘みをください。
優しさを私に。
優し
さくださいと。私は寂しいんです、寂しいんです。
先生寂し
くない。いや、私は寂しくないですよ。私全然寂しくないですけど、別に私の心の中にある水はいっぱいですもん、常に溢れるほどありますから。あの、私は全然寂しくないですけど、その普通の人はもうカラカラなんです。そうね、そしたらね、与えるものはまずなくていいわけ。与えなくていいんです。ただね、ください。私は寂しいんです。寂しいんです。優しさをください。うん、
それだけだ。
はい。これで私は何も与えてません。あとは皆さんの善意。皆さんが与えてくれるかどうか、それは与えてくれない人もあるでしょう。でも与えてくれる人もいるんです。ね？そう。
頭を下げることができない。
ね？私、そう、私は寂しいんですって言ってね、私が頭を下げると相手の心の中に、そのこの心の泉の中にね、その水が溜まるんです。
相手の心、
そう、私に施すための優しさが溜まるんです。相手がね、相手の心がカラカラだとしても、私がこう正直にね、寂しいんです、私を助けてください、ね、私のことを認めてくださいと言うと、相手の心の中に、ね、その私にですよ、施すための優しさが溜まるんです、ここに、相手の心の中に。それを相手は私に施してくれるわけ。そうすると私の中にね、水が溜まるんです。で、今度は私はこのね、水を入れていただいたから心から感謝して、本当にありがとうございましたって言うと、相手の心の中にまた泉が溜まるんです、水が。そうするとね、私の心の中にも水が溜まり、相手の心の中にも水が溜まるんです。ね、ここがポイント。私の中に水も溜まり、相手の中にも水が溜まるんです。ギブアンドテイクっていうのは、自分の中にある優しさをこう渡したりもらったりしてるだけなんですよ。増えてない。ところが増やす方法があるんです。 この中ね、優しさという豊かさというね、心の豊かさという水を増やす方法があるんです。それは自分の中に直接入れることはできないけど、相手の中に先に注ぐことはできるんです。そう、それは相手に注ぐっていうことは相手に何かを与えることじゃないんです。相手の力を私は必要としていると、あなたの存在を私は必要としている、あなたの力を私は必要としている、あなたに助けてもらいたいんですと、こう頭を下げるだけで相手の心の中にですね、私を助けるための泉が湧いてくるんです。その湧いてきた泉を相手は私に捧げてくれるわけ。そうすると私の中に水がたまる。だから私は嬉しかったので、本当にありがとうございましたってね、感謝の言葉を返すと、また相手の心の中にその豊かさの水が湧いてくるわけ。
そういう人間関係はね、本当にするよね。やっぱりまず頭を下げれるような
だから分かっていただきたいのは、正直にね、寂しいんですって言えばいいんです。助けてほしいんですと一言言えるようになればいいんです。私は困っています、だから助けてくださいと、こう一言頭を下げるようにね、下げれたら、そこでポイントは助けてくれるかどうかは相手の行為なんですよ。わからない。相手が助けてくれるかどうかっていうことはわかりません。私が頭を下げたからといって相手が助けてくれるかどうかはわからないです。それを期待することもできない。だけど間違いなく言えることはね、その誰もがね、全員が助けてくれないってことはないんですよ。誰かが助けてくれるんです、私のことを。そうやって頭を下げれば、
勝手に自分でどうせ言ったって分かってくれないとか、そういう心で片付けてきちゃってるから、そういう人間関係が作れてないのかもしれないね。
だからギブアンドテイクがあまりにもですね、そのなんですかね、当たり前になりすぎてるんです。だからまず与えなくちゃ、まず与えなくちゃじゃなくて、違うんです。まず私がいただかなくちゃなんです。そう、私がくださいと、私にちょうだいとね。そしていただいたものを今度人に施していくわけ。こう私がみんなからこういただいていただいていただいていただいて、これがいっぱいになったら、溢れてきたものを皆さんに施していくわけ。そうすると回り回ってくるわけです、ね、ところが回り回っても私はもうすでにいっぱいだから、またニャッと出すわけ。ほんと何倍にもなって返ってくるけど、私はすでにいっぱいだからニャッと。つまり何もない状態で始めたらダメなんです。これ
溢れる
ぐらいまで皆さんから優しさをもらった人だけがこのお風呂の図式の結果が得られるんですよ。だからどれだけ頑張ってもね、結果が得られなかったはずなんです。これ一生懸命出してるはずなのに結果が返ってこないなと。そりゃそうですよ。これに蛾がついてるから、出したものに全部蛾がついてるから、だからね、結果はやってこないんです。蛾がつかないためにはどうしたらいいかって言ったら、まずもらうんです。こうやってくれて、うん、でもらう。 ね、もらう。そして自分の心の中の泉がいっぱいになったら、溢れたものを今度は人のために施すんです。こうやって、こうやっていただいたものを施すわけ。こうやって、ね、例えば私だったら今心の豊かさがいっぱいになっている。なぜか、それは阿弥陀仏から私はいただいているから。ね、だから私はいっぱいだからいくらでも施せるわけ。こうやって使っても減らぬ金状態なわけですよ。心の豊かさがね。どれだけ出しても出しても出しても減らないんです。だから惜しみなく出せるんであって、さあいただいてるからなんですよこれ、ね。ところが私たちはまず与えなくちゃいけない、まず与えなくちゃいけない、まず与えなくちゃいけないってところに入ってるから、もうどんどん自利品になっていくんです。そうじゃなくてまず受け取るんです。こうやってね、受け取ってください、受け取って、受け取っていかないと、うん、受け取る。あら、ありがとうね、またよろしくね。それをね、まあ、いや迷惑だ、迷惑かけてはいけないから、いいからじゃなくて、いただくんです。ありがとうね、ありがとうね、ありがとうね、本当に悪いね。こうやって受け取るんです。そうやって受け取っていくことによってどんどんと心が豊かになる、ね、皆さんね、与えることばかりを考えてるんです。仏教ってのはね、違うの。いかに受け取るかなんです。だから説法もそうでしょ。今こうやってね、仏教の教えというね、ものすごい泉をね注ぎ込んで、ところが受け取り慣れてない人、
そうね、
こうやって
バレーボール
の、そうそうそう、一生懸命に与えようとしてるのに、与えようとしてるのにね、説法を与えよう与えようとしてるのに、こうやってはいトス、はいはい、アタックね、
アタックで返され
たのか、そうそう、なんだよ、せっかく注ぎ込もうとしてんのに、ね、そう、与えることばかりを考えてるんですよ。受け取るためには与えなくちゃいけない、受け取るためには与えなくちゃいけない、受け取るためには与えなくちゃいけないと思ってるからね、受け取れないんです。
やっぱりそれはね、上に立っていたいという心があるんだよね。
だから受け取ることに対して恥ずかしさを覚えてるんですよ。
ただではもらえ、
ただではもらえ、与えなくちゃもらっちゃダメだ、与えなくちゃもらっちゃいけない、与えなくちゃもらっちゃいけない、違いますよ、違いますよ。仏教で偉い人、尊い人っていうのは王具って言うんですよ。もらい上手を仏様って言うんですよ。もらい上手ね、もらい上手。分かってないんですよ。仏様っていうのはね、いかにもらってきたかなんです。だから仏様は最後ね、皆さんに布施をする、大布施者っていうことでね、こうやって施しをするまでには、こうみんなからこうやってもらってきてね、こうやってもらってもらってもらってもらって、仏様からも、いろんな仏様からもらってきたものを皆さんに施してるだけです。
豊かになったから、
あり余る、
あり余るほどもらってきたからですよ。差し上げれるのはまずもらうんです。
そう、
だからもらう人はね、情けない人、仏様が情けない人ですか。
情けなくないね。
仏様にこれ、ほらほらほら、これこれもらってるじゃないですか。
もらってるね。
お花もほらしてるじゃん。ね、
素晴らしいと思うから差し上げようっていう気になるね。
でもこう、ほら、お物販になって毎日ね、お上げしてるじゃん。お、仏様もらってばっかりじゃん。お物販はもらう、お物価ももらう、お供物ももらう、
うん、尊いから、ね、差し上げたい。
いや、でも仏様もらってばっかじゃん、うん、ほら そしてそんな仏様を拝んでるんでしょ。いやー、もらってばっかりの仏様は素晴らしいなと思ってるわけでしょ。
ねえ、そんなことは思って
ない。だってお仏壇もお供え、ね、お供えして、お仏壇もお供えして、お供物もお供えしてるんでしょ、うん、ねえ、こんなにいっぱいもらって頭まで下げられてる仏様はね、もらってるだけなんです、うん、ね、そういう仏様を尊いと思って頭を下げてるのに、私は仏様のようになろうと思ってないわけ。
別世界、別物。
仏様は素晴らしい人だ。仏様のようにはとてもなれない。
なるんだよ、これから。
いや、仏様のようになろうっていうことは受け取っていかなくちゃ。ねえ、向井さん、受け取ってくださいよ、どんどん、ほら。
なるほどね。
受け取って、受け取って。仏様に近づきましょうよ、ほら。もっと、受け取って。こんな迷惑なんて言わずにね、ありがとうね、助かるわ。
うまいね先生。
あなたがいてくれて本当によかったわ。こうやっていかにね、やっぱ受け取るかなんですよね。そうやって受け取ると一言ね、あんた自分を大事にした方がいいわよって言うと、その言葉が届くんです。そう、仏様はね、受け取り上手なんです。ね、仏様はいろんなものを受け取られる。まず一番ね、たくさん受け取られるのはね、愚痴だと思いますね。人がね、与えてくださったね、愚痴をね、大切にね、そうですか、そうですか、
そうだね、
そうですか、こうやってね、大切にこう受け取っていかれる、愚痴を。ね、そうじゃない、おかしいじゃないのとかね、言われたぞ、いろんな言葉をね、そうですね、そうですね、そうですね、これも受け取るってことの一つですよ。いいものだけじゃないんですよ、受け取るっていうのは。自分がね、自分にとって都合のいいものばかりじゃないんです、受け取るものっていうのは。自分にとって都合の悪いものであったとしても、相手からいただいたものはね、大切に受け取らせていただく。一番はね、相手の話です。相手の話をね、真剣に聞く、真剣に受け取らせていただく。これが義務だと勘違いしてるね。違う違う、受け取る、ね、
聞いてあげてる、
聞いてあげてるじゃなくて、私の子は私にね、与えてくださっているんだと、ね、受け取る、受け取る、受け取る。だからね、仏様っていうのはね、私たちのね、ものをですよ、いいものも悪いものも全部関係なくね、受け取ってくだされるんですよ。こういうね、お物販とかお物価、お供物のようないいものだけじゃないんです。私たちの愚痴というものとかね、怒りというものとかね、醜いもの、汚いものも全部、そうか、そうか、そうかと受け取ってくれるんです。いいものだけじゃないんですよ。悪いものも関係なくいただいてくれるんです。いいものだけね、あ、私これ本当そうね、いいわ。じゃあこれもらっておきます。あ、愚痴はいいです。愚痴、はい。愚痴はまあまあ、でも戻してください。こんな仏様いないんですよ。いいものも、本当にこんなにいいものありがとうございます。愚痴という醜いものもね、あ、ありがとうございますっていうことでね、受け取っていくんです。
差別しない。
そう、綺麗なものも、汚いものも、差別することなく受け取ってくだされる方が仏様なんです。ねえお母さん、こういう風にした方がいいわよとか言って、愚痴、怒り、あら、そうよね、あなたがそう言うならそうかもしれないわね。受け取りました？
怒らなきゃダ
メ。何やね
ん、何言ってんだ、
何言ってんだ、あら、私の言うことが聞きなさい。
大失敗。
あ、そうだったな。
ね、受け取りもしないで相手の口の中にね、こうやって俺のものを受け取りなさい。
本当に。
そんな受け取ってくれるわけないじゃないですか。うん、仏様で1に聞く、2に聞く、3に聞くんです。ね、耳は2つで、口は1つなんです。ね。そうそうそう、いやいやいや、話すよりも2倍聞きなさいっていう教えです。だから耳が2つついてるんです。
少し慎みなさいっていうところだよね。
まあ口は慎まなくてもいいけど2倍聞いてあげるんです。聞くっていうのは与えるってことではなくて受け取るってことなんです。うん、仏様はね、相手から差し出されたものを、うん、やっぱりね、大切に受け取られるんですね。うん、いいものも悪いものも関係なくね、いただいてくだされる方が仏様なんです。
思いだけ
バンバン
喋るもんね。
もう私たち与えるのが好きなんですね。こうやって、俺の言うこと聞け、お前のことを思ってやってんだ、聞け聞けって与えてばっかり。その仏様は違うんです。受け取ってくだされるんです。そうか、そうですか、そういうことでしたか。
そう、よ
く聞いて差し上げるんです。それは受け取るってことなんですよ。
すごいね。うん、
そう、これが仏様なんです。
すごいすごい。
ね、だから受け取る人がみすぼらしいっていうのはね、うん、それはね、結局差別して受け取ってるからですよ。うん、自分の気に入ったものだけ受け取ってね、気に入らないものは受け取らないと。うん、ね、もちろん使わないものは受け取れないですけど、心っていうものね、形のないものはどれだけ受け取ってもいいわけですよ。うんうん、特に相手の気持ちのこもった話。それはね、やっぱり真剣に聞くに値するものです。人の話というのはね、それをね、大切に聞いているかどうかなんですよ。だから私たちはね、受け取るばっかっていうのはね、なんか貧しい人のやることだとかね、受け取ることっていうのは恥ずかしいことだとこう思ってますけど、いや、そうじゃないと。受け取ることのできる人っていうのは尊敬に値する人なんです。
すごいね。
すごいですよ。私たちはね、自分の話を聞いてもらいたいんです。それをね、本当にじっくりと聞いてくだされる方がね、仏様なんです。じっくりとね、こんなもの誰も受け取ってくれないですよ。でも仏様だけがね、そうですか、これもね、おぶっぱん、おぶっか、おくもつ愚痴ね、差別することなくね、おぶっぱんありがとうございます、おぶっかありがとうございます、おくもつありがとうございます、愚痴もありがとうございますと、怒りもありがとうございますと、
すべて
すべて受け取ってくだされ。どう、受け取るってことが素晴らしいっていうのを少し思ってもらいました。
すごい、
すごいでしょ、素晴らしいでしょ。受け、まず受け取ってあげてください。娘さんのね、いろんな伏せを受け取ってあげてください。
また買ってきたって言わないでね。
また買って、あら、また買ってきてくださったの、ありがとうね。私はこんな娘を持って幸せだ。
そう、見るかもしれない。
ただもうね、泣いて感謝します。
どうだっけ、
もう本当にね、いつもいつもいつもありがとうね。あなたを頼りにしてるわ。あなたのような娘を持ってて私は幸せだわ。
それ言ったことないわ
ねえ。
やっぱり才の瓦のように娘さん一生懸命お母さんに認めてもらえ
る。そうそう、認めてもらって一生懸命やってんのにね、
も
う鬼のように言うべ。こんなのでダメだ、あんたは私の言うこと聞きなさいじゃなくて、もっともっと認めてあげてください。鬼にならずにこれねえ鬼にならずにさ ねえ、サイの代わりにはね、お地蔵様がいるんですよ。うん、ねえ、お地蔵様はね、
見てるんです
よ。見てるんですよ。認めてくださってるんです。
あれ、どこかにサイの代わりあるとこ行ったことあるんだけど。どこだったか、
恐れ山。
いや、恐れ山はいかんわ。あれ、危険なとこだから。
あ、そうね。サイの代わりではね、お地蔵様がいてね、それで子供たちに対してね、ねえねえ、親代わりになってくださってるんですよ。認めてくださってるんです。
お地蔵さんが親代わりに、ね、
そうそうそう、お地蔵さんになってください。
はい、無慈悲な親が
鬼にやぜ。
お地蔵さんに、
お地蔵さんに、お地蔵さんっていうのはね、私がね、私がっていうのはそのね、その娘さんと私がこんなことしてあげてるのよと、やってくれた時にね、お地蔵さんっていうのはね、丸坊主の姿なんです。
そうですよね。
ね、
は
あ、ね、丸坊主なんです。その丸坊主で何を表してるかって言ったらね、私は、いいですか、お地蔵さんはね、私は愚かなものですと。
ために丸坊主なの。
そう、つまりこのね、髪の毛っていうのはね、知恵を表すんです。
ん、知恵、
知恵、
あ、
そう、だからね、仏様ってパンチバーンでしょ、これ、これ知恵なんです。これ全部知恵、この髪の毛っていうのは知恵を表す。
くるくるだもん
ね、私たちの頭の髪の毛っていうのは、狂った知恵から生み出されたものっていうことで煩悩を表すわけ。
マス
も
なっちゃったな、それで。
ね、狂った頭で出来上がったものだから、これ煩悩って言うんですよ。だから出家するときに一回こう髪の毛を剃るんです。これってね、髪の毛を剃るっていうことは、私は何も知らない愚か者ですっていうところに立ってね、で仏道修行が始まるんです。だからね、そういう才の河原の人に対してね、接するときはね、お地蔵さんになるんです。
まあ、そうですか。わかりました。
だからね、娘さんが何を言ってもね、こういう考え方。はい。
お地蔵さん
になる。お地蔵さんになる。お地蔵さん。その通りだわ。あなたの言う通りよ。素晴らしいわ。
さあ、ダメだ、持って
くる。あら、お母さん変わったぞ。
だから人の上には立ったような言い方はしないんだ、ね、
そうそうそう、
優しいつも下なんだ
よ
ね。
何を言われてもね、私はね、施しをすることを本当に心がけてるわ。偉いわ、素晴らしい、そうですよ。あなたのことだから自分のことは大事にしてると思うけどね、素晴らしいですね、そうですね、ここが大事なんです。うん、お地蔵さんはね、またね、ちっちゃいでしょ、
ちっちゃい
ね、態度を小さく、
あ、難しい。
態度でかいんですね。態度がでかいのは鬼ですから。態度を小さくね、ちっちゃくちっちゃくね、
うん、そうや、あ、分かった、今度は分かった。いつも分かったって言ってたら、また持って戻るからね。
ね、受け取るってことなんですよ。受け取り上手が仏様なんです。受け取る、受け取る。
下にいないとこう受け取れないんだよね、うん、上にいたんでは受け取れないんだよね、うん、
そう、受け取る、引いてあげてるんだって義務になっちゃってるんですよ。私たちは仏様は違うんですね、愚痴であってもテイクなんですよ。受け取っていくわけ。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、愚痴だったらこの愚痴を受け取って、仏様はね、相手のその愚痴を受け取った時に、その愚痴をね、うん、一生懸命自分の中で磨くんですよ。
うん、
ね、人がね、吐きつけた、投げつけた汚いものをね、自分の心の中で温めてきれいにしてあげるんです、ね、これが仏様なんですよ、ね、人がひどいね、私はこんな日ね、苦しい目にあったの、こんなひどいことされたのっていうのを全部受け取ってね、そうか、そんなにひどい目にあったのか、 そんなに辛い思いをしてきたのか、いやー本当悪かったね、悪かったねと受け取ったものをね、大事に大事にしてくだされるんです。だからね、汚いものを受け取ってもね、全部ね仏様の中に入ると綺麗になる。これをね、海の水がね、さまざまな水をね入れても決して、味が変わることがないね、尿臭水乳海一味ってね、臭水が海の中に入っても一味になるようにね、どんなに汚いものを受け取ったとしても仏様の中に入ったものは全部きれいになるんです。だからありがたく受け取ってくださいね。お物販もお物価もお供物も愚痴も受け取ってくる。そして受け取ったらね、きれいに磨いてくだされる方が仏様なんですよ、ね、だから人から受け取ったものをですね、大切に大切にしてくだされる方が仏様なんですね。そういうことが仏教という教えなんです。仏教というのは仏様の御心を知るっていうね、そういう教えなんです、ね、仏様ってどんな方かっていうことを知るのが仏教なんです。仏様の御心に明らかになっていくのが仏教なんです。じゃあ仏様ってどんな方なのか、仏様は受け取り上手なんですね、うん、
相手の気持ちになってね、
そう、相手からねいただいたものを全部大事にしていく方がね仏様なんですよ、うん、だから皆さんにね整理をしてください、整理をしてくださいって話をしてるんです、うん、なんでか、整理をしたら物が減る、物が減ったら物を大事にしようっていう気持ちが出てくるからなんです。少しでも仏様の御心に近づいていただきたいね、仏様っていうのは受け取ったものを大事にされる方なんです。いただいたものを大事にされる方なんです。一番は人の心なんですよ。それがね、人から投げかけられた怒りの心であっても、愚痴の心であっても、醜いものであったとしてもね、仏様の中に入ったならば全部きれいにしてくれるんです。はい、なら受け取っていかれる方なんです。仏様は受け取っていかれる方なんです。優しい、はい、そう、そういう仏様の姿を通して私も、ああ受け取り上手になりたいなと、こういう気持ちが出てくるんですよ。だから仏様はね、受け取られたものがね、本当輝いてるんですよ、ね、何か受け取られたそのものがいつも輝いてる。だから渡した人はね、ああ仏様に渡してよかったと思えるんですよ、ね、あ、もっと受け取ってもらいたいね、受け取ってもらったものがね、ね、こんなに大切にされている姿を見てね、いや本当にね、こんな風にね使ってもらえるのならば、もっと使っていただきたい、もっとあげたいと、こういう風に思わせるような方が仏様ね。私も本当にその尊敬するけど、なかなか自分はね、まあ、遠くを呼ばないと。でも仏様っていうのはそういう方なんですよ。そうそうそう、仏様のようになりたいなと、仏様のように受け取り上手になりたいな、ね、ああこの人にね話を聞いてもらって本当によかったと、こう思えるような人になりたいなと。だから、なんて言うんですかね、受け取るっていうのは自分にとって都合のいいものだけ受け取ろうとしてるんですよ。 お金ください、物をください、欲しいものはこれですとか言ってね、それだけじゃないんです。仏様は嫌なものも汚いものも全部受け取ってくださるんです。そして綺麗にしてください、ね、こういう方が多くって言うんですよ。まさに供養にね、値する人。そうで、私たちはそういう仏様を見て、ああ、仏のようになりたい、ね、仏のようになるためにはね、受け取り上手になるんです。だからギブアンドテイクっていうのはね、まず与えなくちゃいけない。そうじゃなく、仏様はね、違うんです。まず受け取るんです。その受け取るっていうのがね、自分にとって都合のいいものだけを受け取るだけじゃなく、都合の悪いものも受け取ってくれてるんですよ。これが受け取るっていう姿なんです。私たちが結局ね、受け取るって話をすると、都合の悪いものは受け取らないと、都合のいいものだけちょうだいと。だからね、みんなね、受け取る人っていうのは情けない人だ、受け取るだけなんて恥ずかしいんだっていうふうに思っちゃうんです。でも仏様は違うんですよ。仏様がなぜ尊いのかって、ね、綺麗なものも汚いものも分け隔てなく受け取ってくだされる姿にあるんです。だから仏様は掃除好きなんです。汚いものを受け取って綺麗にしてあげる。相手のね、汚いものをね、汚い心も全部受け取ってね、綺麗にしてあげる。これが仏様という方なんです。
そんなに綺麗にしてあげるとは知らなかったな。
そうですよ、仏様はいつもね、綺麗にしようと心がけてるんです。大事にしてあげようと心がけてるんです。まあ私はね、そんな仏様に投稿を呼びませんけれどもね、やっぱりそういう人になりたいなと思って、少しでも近づきたいわけです。だから整理をしているのもね、やっぱり自分の使っているものを大事にしたいからです。掃除をしようと思うのも、自分の使っているものを大事にしたいからです。最近はなんとかね、人の話をゆっくり真剣に聞こうと心がけてきたのも、仏様がそういう方だからです。
心に言うと言わないとね、ゆっくり聞けないもんね。
そういうね、受け取り上手になってくる。これがね、できるようになるとね、相手はね、ぐわって変わりますから。自分が受け取り上手になれば、相手も受け取ってくれるようになります、自分の言葉を。そんなに声を荒立てなくてもね。こうした方がいいわよ、
跳ねのけるから跳ねのけられる、ね、
そうそうそうそう、まず自分が受け取ってあげないと、
まず自分から、
そうそう。まず自分がね、受け取って苦しくなったら私が来ますから。受け取りますか。
あんまりひどく言ったら先生に電話されるからね。気をつけなくちゃいけないです。怒ってね。
そういうことで分かっていただけたでしょう。
ありがとうございます。